はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
始まりましたオリジンアワー木曜日。お相手は小刻みんにゃんの森と
小刻みんにゃんサネと
ヒープーです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
4月10日木曜日生放送でお届けしております。
あんまりね言いたくないんですけど、はい、もう1年が4分の1終わりましたね。
いやー、
終わりましたね。
めっちゃ早い。
早いっすね。
あー、考えられんな。なんでかな。
6時も明るくなりましたし
ね。昼と変わらんな、何も。何も変わらん。
昼と変わらんな、何も。
わ、言ってよや。
そういえば昼と変わら
んな。わが言ってよや。ということでですね、ね、
ちゃんとセットセットも最初から入れていく。
入れます。
いやー、もう入れましたね。
お笑いを忘れてる人たちには僕たちはちゃんと
スタートして1分でセット入れてるから、もう
教科書ですよ。
すごい、4分の1終わりましたね。
そう、
ま
あ、
終わりましたね。
もうしおりを、お笑いのしおりを配って歩きますから我々は。これいらなかったな。
あのね、もうこんなの。いらんだろ世の中にっていうものないですか。
俺ちょっと分かりますよ。
な、ああ、俺もね、うん、もはやね、憎んでると言っても過言ではないものがあって、口内炎。
やっぱりな、
口内炎ね、なりますね。
ここに今できてるんですよ。
あ、本当だ、唇、下唇の。
俺もここできてます、
ね、なんで中だったら分かるけど、
似てる似てる。
なんでこの唇の上にできるの。
ひとさんは睡眠不足ですよね。
もう多分睡眠不足なんですけど、もう痛くてよ。
1個だけですか。
1個だけ。
こんな174、5ある人がこんなちっこい、もう本当に
で、
あがががががって
本調子じゃないわけ。こんだけこうやって本調子になれないわけ。
おかしいですよね、
気分が。
しゃべるときにやっぱ引っかかったりします。
そう、違和感がある。
飯食う時も噛む時もっかいいかんかなっていう。
だから変な話、俺熱出ても、
はい、
抵抗せずしてもいいけど口内炎はいいや。喋りにくいもんだって。もうイライラする、ほん
と
に。
いや、抵抗せずも意外と、
まあ、一応極端な話、まあ、抵抗せずしたら見た目も激しいじゃないですか。
ああ、
包帯巻いたり。
だからもう病院絶対ね、絶対行かないといけないでしょ。口内炎で病院行けないのに、はい、
ですよね、
うん、
ちょっと休みますとか遅れますとかもできないし、
できないできない、こう
ね、うん、イボコロリみたいに、うん、イボができたところにテープごわ貼ってからよ、
うん、
すぐ瞬時にパッと皮膚も再生するような薬がもう出てもおかしくないと思うけどね。
あのね、貼るやつあるわけ、丸いの、
は
い、口内に、はい、今度ちょ、またこれよ、
治っていくんですか。
まあまあ患部に貼ってくださいと、
はい、
別にあのテープ的な粘着力はついてないわけ。
あ、もう本当に塗るぐらいの感じです。
うん、丸いちゃんとパッチみたいになってて、これで、まあ、裏表があって、でこのちゃんと当たる面を口内のところに当てて貼ってくださいって書いてあるんですよ、
はい、
口の中にテーピング的な粘着力がないものが、
うん、
いつまでもそこにくっついてるかと。
うん、だからその人は貼った状態だとゆっくりするんですよ、やっぱり眠ったりとか。
これしばらくしてたらちょっとこのくっつける面が溶けてきて、
あ、
それで
動かなくなるわけです。
あ、溶けてきて動かなくなる。ボンタンの枠みたいな感じのやつがしっかりくっつく。
で、ただこいつはものすごく高い薬なんですけど、
うん、
死に貼りにくいんですよ。
ああ
、もう自分で鏡見ながらじゃ難しいですね。
もう患部に当たってない時もあるみたいな。
だからもう患部にまず置くことが難しいわけ。
乾燥させないといけないですね、患部を一旦。
そう、まあ一応そうなんだけど、
濡れてたら貼れないですもんね。
そうで、あのこの鉛筆の後ろの消しゴムあるだろ。
おお、分かりやすい、はい、
これぐらいの大きさだろうけ。これもうちょっとちっちゃいか。
でかくないですか、
うん、もうちょっとちっちゃいか。
あ、大きさ、
皆さんのね、
丸の大きさ、
鉛筆の上についてる消しゴムのサイズ、
直径が、
うん、
でこのなんか錠剤みたいなやつになってて、うん、パチって押して出すわけさ、
うん、
で、患部につける面を上にして、うん、人差し指のように乗せるでしょ、
うん、
それで患部にこうやってくっつけるんです、上から乗せるみたいな、うん、まあ、ミンティアぐらいの大きさやさ、
うん、
乗せるんですよ、
うん、
そしたら患部にくっつかれて指にくっつくわけ。いつまでも、いつまでもよ。
いつまでも
全然乗らんわけ。
ミンサー織藤いつまでいつの世も藤井です
よ。いつの世、いつまでも
いつまでも。
いや、もう押しってこの触れるだけで痛いのに、またガガガガってなって、また手にくっついて、ちょっとまたなんかもう嫌もん。
しても嫌なーなって言って、
嫌なーな、もう捨ててまた新しいの開けて。
ちょっと高くて。
こんなに医学ね発達してるのに。
1日で治せと。
で、だから
なんかあるかな、
口内炎の協会とかあるんですかね。
日本口内炎協会。
なんか儲かってるところがあるのかなって思うよな。うん、タイヤとかも、うん、なんかやっぱ摩耗していくように作られてるとか、
消耗品だしな、
なんかタイヤ儲かるようにとか、
だから口内炎にもう薬はできてるけど今これ出してしまったら儲からんよと、
他の薬が
もう本当に車でももうリッター40、50出せるけど今やったらもう
他の車が売れんよと、
ガソリンやガ
ソリンとか
口内炎、そう口内炎、口の関係のやつが倒産するんですよ。
誰が
でも口医者いないさ、口医者、歯医者が儲からなくなるとかないから、
いや俺や口内炎の薬のメーカーって出してる薬って3種類か4種類ぐらいしかなかったよ。
でも大きい会社とか聞いてないし別に、
うん、直した方がいいよこれ。パッと
これ単純に喋り手だからですよね、ひとつさんが。他の主婦とかだったら、
うん、いや結構なダメージだと思うよ。
いや普通に本読むとかだったら、あでもそっか、
僕あの例えば不快度
を
100% だとすると、俺もう口内炎は99段に、
はい、もうすごい
俺の中で不快度って、他例えば爪切りがない時に逆向けがビッて切れて、歯でこねしちゃったら余計広がって
余計チームも出てき
ます、あかかってなる時が
逆向きもい
いから、あれ80だからよ、
あれが80か、
あれよりも俺上だからよ
この混じってる間にできてるんじゃないですか、口内炎が。これ噛んでからこっちの。
なんとかなりそうだけどな、もっと口内炎に効く野菜ドリンクとかを大きく売って、もう売れそうだけど。
死に売れると思うよ俺。
ですよ ですよね。
これ飲んで寝たらもう1日で朝起きたら治るっていうのがあれば絶対売れると思う。
ビダインゼリーみたいな口内炎に効く。
だから口内に効く CD とか売れるはずよ。もうこれ流してって聞くだけです
ぐ売れんくなるだろうな。すぐ
最初の1枚は売れるかもしれないけど
コンセントにつけたらゴキブリ撃退みたいな感じですぐ売れんくなるよ
多分もう最初に、まあ、聞くものとして1枚 CD 買ったりとかムルコピーするのムルコピー
口内炎の口内炎は一応ふざけてますね。
イライラするもん。
医者がよ口内炎にかかってないのかもしれない、
うん、俺も思ったなあ。このきつさわからんば、医者が、うん、
医者いいもん食ってるからやっぱ金持ち会社になったりするから、
で人のメスとか入れてるやし、うん、口内とか気にしてる場合じゃない場合、それの何百倍のことしてるから。
いや俺多分手術を担当するお医者さんが口内炎になってたら 100% 発揮できないと思うよそれぐらい口内炎って世の中がなくなった方がいいよ。危ないよ、
メス持ってる場合じゃないってなりますからね。
メス持ちながらも口内炎がガーってなるから、
あだからみんな
集中力ができないわけ。
マスクしてるんだ。
マスクしても痛いよや。
いやマスクして他の部下が、あ先生口内炎なのに頑張ってるってなんかちょっと思われたくないんですよ。かだから隠してるんですよマスクで。
口内炎できてるの見たら相手も
あいやあ
口内炎できてる、
あいや眠ってないんだ、うん、疲れが溜まってるんだこの先生。
この手術失敗だよ
成功するかね。
集中しやね
これもうもしかしたらですけど、ひとしさんが死ねば、うん、一緒に口内炎で死にましたって書けば、口内炎って人死なないから
若子やしさ僕が死んだら世の中から口内炎なくしてください
。今言ってもいいよこれ。
すぐちょっと1週間で治るから医者も薬出さんでいいやしっていう。
だから口内って言っても外に出てる場合もあるからふざけてるんだよな。
濡れた靴下を帰れない不快感
あ、午前
あれが
あれ何ぐらいですか。
70ぐらいでしょ
で結婚式行かないといけないぐらいのレベル、
うん、あそうそうそうずれて
あれって70度。いやこれ120度だ。
うわーこれきついな。
もうなんか
濡れた靴下で帰れなくてそのまま結婚式行かないといけない3時間コース。
家帰れない全然。あ
これ不快だな。挨拶もしないといけない。
不快だな。ずっと気になる。なんか濡れてるやつ
これぐらいだよ。これぐらい不快だよもう考えられない
口内炎ね。皆さんもビタミンとね、睡眠不足。
ビタミン剤飲んでんだけどな。
体質もあるな、うん、俺ならない。体質あるならない
ならないってならないみたいだっけ。
重いですか。
生まれて一回も口内炎になったことないっていう人がいるわけ。
はあ。
まあスクエアとかってお
かしいよ。あこっちのこのほっぺの内側とかもあるじゃないですか。たまに
これはよデブって
なんでか
デブーから出ましたね。
これ待ってよ。
デブーから。
本当本当。うちが噛むのは太ってる証拠ってよ。
で肉が頑張りしてから歯に当たってるってことですか。じゃあこれは俺倒れ。これは別に校内で起きてるけどな。これはなんか巡査が来ない事故みたいな感じか。そうそう校内は巡査呼んで。
けどこれはもう
時短はするけど。
あの自損。
自損
なんとか
これ保険おりないんでじゃあ
自損自損
なるほど。
口内炎って噛んで初めてなるんですか。
噛んでなくても出るわけ、うん、
でもできてることを噛んだ時に知るってことか。
違う違う違う、あのね何にもないところに前触れもない、前触れもないよ
前触れも
ない、あなんかこの辺痛いやつさとかこんなもなくて、急にあれなんかこっち違和感があるって思ったらもうできてるわけ。
UFO と一緒よ、急に現れる場合。
デジだよ。
幼少時代ないですよね。気づいたらもう成人ですよねこいつら。もう
そうそうそうそうそうもう寝て起きたら大人になってる。もう痛いわけ。
食ったっけでよマジで。来るよっても言わんしよ。
全然予兆ない。
全然遊びに来るよっても言わんしよ。すぐ土足で入って荒らしてなかなか帰らんし、
全然帰らん。
2、3日帰らんぜ。ひどいやつは 4,5 日いるからよ。
バイバイみたいな挨拶もないよな。
ないない、だからないない、こっちもうさがってからよ。
瞬間してよ、なんか帰る時もパッとは帰らん。あじゃあなっつってこのままって帰るんじゃなくて、じゃあなっつって死によんな死によんな、
ずっと目合って
庭で草むしったりしますよね。
やっと小さくなって見えなくなった時に治ったなってなるぐ
らい。ちょっと待って、ドシが来る時ありますよ。
ドシが違う方向が、あれあちょっとだって、
そうこうしてる間に全然違う人が来る時あるから、もう考えられないわけよ、もう本当に
ね、テーマ口内炎ということですけど
違うよや。はい、行きましょう。い
や、やっぱあのやっぱ健康の話も取り入れますからね、この番組、うん、健康と
異色同源ですよ。
本当そうです
。不健康だろこれ。
これただの文句だよや。はい、それでは本日のテーマは一人暮らしの話ということですね。
うん、
勝手に喋らせで。
やったことありますか。
ないですね。
ないっすね。
31になりますけどないっすね、一人暮らしは。
あ、僕はもう30から一人暮らししてるので。
あ、一つ30からか。
15年一人暮らししてますよ。
おお。お笑いやってた時はまだ実家でした。
実家から通ってて。
あ、そっか。
でもそれ、お笑いやめる代わりに劇団をさせてくださいってお願いするの、はい、の交換条件
で。あ、そっか。
勝手に自分で決めて、うん、もう家にはいられんっつって出て。
最初ギノワンでしたっけ。
ギノワンいました。
あ、そっか、もうお笑いメンバー一人暮らし多いですからね。
そうよね、
後輩。
うん、はい、じゃあ一人暮らしの話を送ってください、
はい、
オリジンアットマーク fmna.jp origin アットマーク fmnaha.jp となっております。
はい、
行きましょうか。
はい、行きましょう。
じゃあこちら、
はい、
森さん、サネさん、アンドヒープさん、こんにちは。ラジオネーム兄さんです。
はい、どうも。
一人暮らしの話、
はい、
僕が初めて一人暮らしを始めたのは1994年に、うん、東京に上京した時のことです。
おお、
1922年前。
はい、や
そう18とか
20年前
か。ああ、20年前。
絵に描いたような時は総風寺の昔ながらの木造アパート、
うん、
4畳半一間の畳の部屋、天井から下がる裸電球、うん、そして隣の部屋と仕切る薄い壁、
うん、
でもこの雰囲気は僕にはたまらなく好みでした、
うん、
しかし最初に悩まされたのが、うん、この隣の部屋と仕切る薄い壁です、
うん、
隣の部屋に住むお姉さんの夜の盛んなこと、
おっきよ、
相手の男性がたまに違う男性だということも、全部筒抜けです。
あっきよ、
ある日の夜中に隣の部屋で修羅場が起こりまして、
はい、
隣のお姉さんの浮気に激怒した男が怒鳴り込み、わめき散らすわ、お姉さんはベランダから外に飛び降りるわ、
あっきよ、
大騒ぎになりました。周りの部屋の住人たちにも全部筒抜けなものですから、
うんうん、
速攻で大家さんの元に苦情が殺到し、うん、数日後にはお姉さんはアパートから出て行かされることになりました。
お、
会うと笑顔で挨拶してくれる綺麗なお姉さんだったのですが、うん、こんな人がなぜあんな古いアパートにと思っていましたが、
うん、
今思うときっとあちこち同じようなことを繰り返して住む場所を転々としていたのかもしれませんね。
あ、はいはい、
うん、
それから世田谷のあの辺りは結構物騒な場所で、うん、真夜中に変質者がアパートに侵入してきたり、
怖そう、
近くで殺人事件が起きて刑事がアパートにやってきて取り調べを受けたり、
うん、
東京はなかなかスリリングな場所だなと思いましたね。
スリリング、
かっこ物腰の柔らかい若い刑事と、うん、目が笑っていないベテランの刑事の二人組でした。
いやそれ言われて俺なんか何て言えばいいの。
普通逆だけどな。物腰が柔らかい先輩でかと、ちょっととんがってる若いでかだけどな、うん、那覇の今の那覇の一人暮らしはその東京のアパートに比べれば随分と穏やかに快適に暮らせているかもしれませんね、うん、時折空から降ってくる騒音とあの低周波を除けばですが、
うん、ああなるほどね、
はい、兄さんからいただきました、ありがとうございます。
すごいっすね、
俺よりも上だ一人暮らし歴20年、
おお、
すごい。
何でしたっけ、映画になった小説船を編むでしたっけ、
うん、
あれ の、
うん、の主人公の
アパートなギシギシした感じ、
おばあと一緒にご飯食べる、
そうそうそう、
大家と
昔ながら
の、ね、はい、昔ながらの
大家さんが1階に住んでてみたいな、はい、
寮みたいな感じの、
うん、
あんなの沖縄にないです
か、ね、ね、昔は結構あった、
あったんですか、
ニーケアを、はい、例えば部屋だけもう子供たちがみんな独立して出ていったので、
あ、内階段から自分の部屋みたいな、
そうそうそうそう、だから家のこの例えば22が使ってた部屋6畳を、はい、もう安くで貸してとか、
あ、そういうことか、
で本当にもう家族みたいに下で飯食って、はいはいはい、うちの家もやってたよ、
あ、じゃあ今日は遅いねとか分かるんですね、
分かる分かる、
あれは今の何でしたっけ、よくあるじゃないですか、民泊じゃなくて、
あ、
民泊、飯島の民泊、
ドミトリー
1000円とかの
みたいな、みたいな感じ
で、そう、共同の、
あ、前ライブやったところあってさ、わが町の小劇場の、ちょっと、
アイカフェに抜けるところ、
もうちょっと、アパート、
ドミトリーだろうけ、
はい、ドミトリーで、ね、ネットとか、テレビ見る人なんか、この席で、みたいな、
共用スペース、
はい、そうです、ご飯もライスとか自分たち入れてって、こっちで、炊飯器が何個かあって。
まあ、あんなの好きな人は好きだよね、うん、
ですね、
うん、
自由に、
うん、俺はやっぱり自分のプライベートを確保したいから、はい、そんなにダメだな、
仕切りがしっかり、壁薄いはどんなんですか、
うん、壁薄い、うん、壁薄いの嫌かな、
風呂とトイレは別がいいですよね、風呂とトイレ
いいな、その方がいいな、
風呂とトイレ、うん、
バストイレ別がいいな、うんうん、
さあ、ではこちら、はい、ヒーブーさん、小刻みのお二人さん、こんばんは、神奈川のノーミーハートですなり、
どうも、
いいよいいっす、
気軽に喋らせる一人暮らしの話、
はい、
僕は40過ぎまで実家暮らしだったんだけど、うん、当時彼女だった今のかみさんに半強制的に勧められて1年弱一人暮らししたことあるんですね、
ああ、うん、
当時は震災直後だったこともあり、一人ぼっちの時に地震が来たらどうしようかとか、あなたは神を信じますかと新聞勧誘がしつこく、神は神の方ね、断れるかなと心配になりましたが、引っ越しした2日目には全く心配しなくなりましたよ、
うん、
確かに実家は難儀だったけど今思えば、あ、すみません、確かに家事は難儀だったけど、うん、今思えば結婚してから僕を家事担当にさせようとしたかみさんの策略にまんまとハマったんだけど、
これだるな、
うまいっすね、モーリーも一人暮らしは奥さんの策略だった、
一人暮らし、いや一人暮らしは経験ないですけど、
これいや経験あるって、
あるだから言
ったパターンだよな、
何かでアップしたみたいな。
いやいや、これはでも正解ですよ、
うん、
結婚する前に一人暮らしやっとくと、
うん、
嫁がいろんな家事やるのがもうすごくありがたく感じる、
あ、
苦労分かるんだ、
だって今まで一人暮らしやってたら自分で飯作らんといけんし、洗濯しないといけん、掃除しないと、
掃除もですよね、
誰かがやらんからね、
あ、そうだよ、
だから例えば飯食っても、あ、ごちそうさんっつって置いといたら誰も洗わんから、うんうん、いつまでもそこにあるから ね、
あ、そういうことか、もうじゃあもう自分がもう終わったやつは全部そのままなんですよね、
そうです、自分でやらんと、だから掃除ももう今疲れてるから明日これやろうかなと思ったらもうどんどんどんどん汚くなっていくわけ、
ああ実家は最高だな、しかし、
いや最高
です、ホテルで、ホテル、
ホテルと変わらないですよ、
まあ、そ
う
そ
う
そ
う、うん、はい、じゃあ続いてこちら、国分寺の加藤ちゃんさんからですね、
はい、
木曜オリジナルアワーの皆さん、今日は東京から国分寺の加藤ちゃんです、こんにちはか、
こんにちはだ、
こんにちはですね、森さん4月4日結婚記念日都市ビームありがとうございました、
ああ、は
い、まさかフェイスブックの投稿を読んでビームくださったなんて大感激です、
うん、
豚骨臭さんへ長い結婚の秘訣の一つはそれぞれ別々に好きなことをする、
う
かも、うん、束縛しない代わりに束縛されない、かっこ笑い、うん、テーマ一人暮らしの話。加藤ちゃんが大学生になって神戸に出て一人暮らしするとき、うん、父かっこデリカシーなしが言ってました、うん、街でアパートなんか借りたら壁触ってみ死体が入っとるぞって。幸い壁に死体が入ってるアパートに住んだことはなかったです。沖縄本島でのお部屋探しのコツがあったら教えて取らしてね。ではでは放送ちばってねということで。
はあ、お部屋探しのコツ、
これもベンビーさんに聞いた方がいいな。これ
一人一人コツ持ってる人いますよね、うん、台所をなんか触るとか、なんか
まあまあまあこだわりはね、みんな違うからね。俺あれはさ、周りの住人やさ、やっぱり
ああ
もう上の人とかがうるさいとかさ、隣がうるさいとかだったら、もう夜中からガンネガンネされたらもういや眠れんやしってなるさ。
うん、
これって運ですよね、体験入居とか。
いやだからこっちいいなと思っているところを、例えばいろんな時間帯に、
あ見る、
夜見に行く、
あ平日の夜見る、そうそうそうそう、土日の夜見たりとか、
静かかとか、
マジで大事っすよね、
うん、夜中12時にパッと通って、うん、まだ電気がついてこんないかんねしてるかとかっていうの結構見たらね。
はあ、そっかそっか。あとは何があります。
僕は一回下に外人のカップ、はい、一人は日本人、はい、女子、女は日本人のカップルが来たことがあるんですけど、はい、もういつでもディスコ状態、
音楽が
ガンガンだわけ、下から聞こえるぐらいだろうけ、
して男が外国の方だから何も言えないですもんね、
はい、あれは困りましたね。
困りますね、
は
い、ザ・ホースっていうホースフロアだった。
たまに言うよな、やな。
見てくださいね。
映画な。
映画。
ああ。
こんな
四つの部屋
のアパートの話とかなったら。
誰も見てんやしずっと。
だからもうリスナーさんに見てもらって感想を聞くしかないよ。
うん。ヤガオスの提言見てない人多
いよ。そう。全然聞かないですね。ホームアローンぐらいじゃないですか、みんなが、俺が宣伝してから。
あと、宣伝じゃないよ、知ってたよ。
ランボーの傷どうでのうっていう。
あーつあと、キャスターウェイのなんか、あるな。
あの、ココナツ。
はい、ココナツがな
んて。裸足で、サンゴ礁踏んでから、アガーって。
アガーって覚えてる。アガーって覚えてるんだ。
なんだってかな、バレーボールじゃなくて、名前。
名前があるんだ。
ウィルソンだ。
ウィルソンだ。うん、はい、ぜひね、トムハンクスシリーズ借りてみてください。はい、じゃあ一旦。はい、CM を挟みましょう。 CM です。
お母さん、なんでいつもマルイチミートでお買い物するの。
それはね、マルイチミートの豚肉野菜は生産者の人たちが一生懸命健康に育てていて、美味しくて栄養豊富だからかな。
ふーん、
健康な食材を規則正しく食べてれば薬になるからね。
異食同源っていうやつだね。
ナチコは難しい言葉よく知ってるね。沖縄は昔からその考えがあるからね。お母さんもそれを見習って料理してるわけ。好き嫌い言わないで野菜も食べないといけないよ。
はーい。
マルイチミートは生産者の方々が一生懸命育てられた健康的な食材をこれからも提供してまいります。
生放送でお届けしております、はい、オリジナルは木曜日、一人暮らしの話。
高台への特効薬あったやし、
今ありました、ね、入手しましたね、
うん、まあ、教えないんですけどね。
教えない、聞きたいよ、気になるよ、
内緒なんですけど、
聞きたい、言いたいよや、
絶対内緒なんですけど、
絶対教えんパーだ、はい、はい、それでは紹介していきましょう、
はい、背景、壮年の野脇三号です。
はい、どうもありがとうございます
。一人暮らしの話、
はい、
特段不便は感じません、
うん、
寂しさも感じません、
お
むしろ開放感です。
お
東京でも裸族、
うんうん、
裸族過ごすのにいい季節がやってまいりました。裸でベランダ出たら怒られちゃうな。それではお疲れになりませんように。あ、野脇三号さん、どうもありがとうございました。これはもう一人暮らしの特権ですよね。
あ、
全裸で、
はいはいはい、
歩ける、
全部が部屋に入ってるみたいな感じで台所にも行けるし、
だから トイレも閉めなくてもできる
ですね。あ、
かっこいいな。
ビデオも
LB も気にしなくて見れるし、いい
映画館状態、
はい、
フルチンスタイルですよね。そう、
フルチンスタイル、
フルチンスタイル、
青すぎるおか
ー、フルチンスタイル、
南カリフォルニアのスタイル、
いやみんながみんなやってんやっち、
フルチンスタイル、
そっか、
フルチンファッション、
いやファッションじゃないよね、
いやいやいや
フルチズム。
いやいや、かっこよく言わんけ。ただのフルチンだよ。はい、続いてこちら。横浜のモンパさん。木曜日の皆さん、こんばんは。横浜のモンパです。
こんばんは。
テーマ、一人暮らしの話。僕が初めて一人暮らしを始めたのは大学生になる頃。最初はやっぱり親元を離れて一人で暮らすのは不安でいっぱいだったけれど、大学が始まると意外なほど簡単に友達ができた、うん、その友達のほとんどが一人暮らしだったので、講義が終わるとよく遊びに出かけたり飯を食べに行ったり、その仲間とはよく一緒に行動してたな、うん、時折仲間の誰かの田舎から送られてくる大量の食材が手に入ると、鍋やバーベキューパーティーが開かれ、酒は安くて濃いめの焼酎を買ってきて、コーラやファンタで割って飲んでた。おかげで次の日は全員二日酔いで頭ガンガンさせながら講義に出る羽目に。今となっては楽しかった一人暮らしの、時代でした。その仲間たち、今頃は立派な中堅社会人になって活躍しているんだろうな。また集まって飲みにでも行きたいなという
こんなの知り楽しいよな。
いいっすね。
横浜のモンパさん。
集まってからいいな。
大学の時のこの大ブシゴアと飲む思い出ったらもう死に楽しいんだよな。
もう自由ですからね、うん、酒も飲めるし一人暮らしもできて、
そうそうそう、集まってからなんかちょっと寒くなってから夜なんか毛布を膝にかけてから飲んでる時とかも
な
ん
か、あ、分かる、
いいなっていう、
部屋飲みな、
部屋飲みとか、
いいっすね、鍋パーティー、バーベキューパーティー、
あ、楽しいな、ちょうどお腹が20歳ぐらいの時に男女7人、
あ、さんまさんが
出てるやつですか、そうそう、大竹忍さんと、
あ、リンゴ投げるやつですか、最初
あれは
不揃い、
あれは不揃い、
あ、不揃い、
さんまさん、大竹忍さんとか、はい、あの鶴太郎さんとか出てた男女7人夏物語っていうのがトレンディードラマやってて、みんな社会人で一人暮らししてるんですよ、
あ、みんなが、
うん、でもう仕事終わってからに、ね、いつもこの男連中が、鶴太郎さんとか奥田英二さんとか、はいはい、さんまさんの部屋に飲みに来ると、
はい、うん、
この部屋が死におしゃれだろけ、
見たい、
デージおしゃれだろけ、いつもこの冷蔵庫開けたら外国のビールが、
あ、おしゃれ、
全部並んでるやつ、
今でもおしゃれじゃないですか、
部屋に観葉植物がたくさんあるとか、はい、間接照明ばっかりとかっていう死におしゃれな部屋だろけ、
はい、
で窓からはその埼玉、あ、向こう岸の埼玉が見える海があって、
うん、
はい、海が見えるっていうものすごいシチュエーションの部屋、
いいところ
だったんですけど、なんか雑誌かなんかで見たら当時のあのさんまさんのそのドラマの中の部屋に住むためには、ね、月給80万以上じゃないとあんなところ借りれないって、
あ、じゃあ家賃30万とかなんすかね、うん、それを維持するためにはみたいな、
もっとかもしれんな、
あ、でも夢があったでしょうね、
うん、
一人暮らしてああいう家に住みたい、あの部屋に住みたい、
すげえな、
あんなドラマがもう流行ってからに、だからもうみんな自分の部屋に観葉植物とか入れ始めて、
置きますね、
うん、あれでもよ、何でも入れればいいってもんじゃなくて、うん、アリがいっぱい出たりよ、
はいはいはい、はい、
入れるこの黄色種類もおしゃれな木とおしゃれじゃない木があるわけさ、
はい、室内に向いてるのとか向いてない
や、これ生まれ変わるサトウキビ畑から取ってきただろうみたいな入れてもかっこ悪いわけよ、
あんな風に配線も殺せないですよね、
そう、
前からコード来てる
場合っていうの
は、あれ無理だよ、あれ
上位、
あれ難しいよ、
物も何もないよ、生活感も全くない、新聞もないし
無機質な感じ、
チラシもないし、
あの観葉植物室内でやるとき大体皿置いたりするじゃないですか、ちょっと
水受け、
うん、大きい、なんか主がもうちょっと余った酒とかもうあれとかに入れ始めよったんです意味ない、全然かっこよくないやいや台所でこぼせや、
氷溶けたのとか、
うん、ちょっと、うん、
いやもうこの後はもうダメですね、
もうダメ、
もうダメ全然おしゃれじゃない
もうおしゃれじゃない、
はい、はい、続いてナビークルサーさんから、
お、
小刻みんにゃんのお二人様、ヒープーちゃま、アンバカニャン、メス猫さん、大城さん、こんにちは、オレンジカウンティーのカレン改めナビーパミュパミュです、
はい、
パミュパミュ、ドゥウィッシュ、
うん、
テーマ一人暮らしの話、私は今家族でアメリカに住んでいるんですが、家族で沖縄からアメリカに引っ越す前、パパとママの仕事の関係でまず先発隊として私は一人で渡米しました、
あ、最初に行ったんだ、
はい、そして家族で住む家を探すためにいとこと一緒に不動産屋を回り まくりました。
すごいな。
滞在中おばあちゃんの家に泊まっていたんですが、うん、おばあちゃんは老人ホームに入っていたので実質私の一人暮らしみたいなものでした。ある日の晩私が部屋で寝ているとものすごい不快感に襲われました、うん、あまりの寝苦しさにパッと目が覚めるとなんと私の上で知らないおじさんがものすごい勢いで私の髪の毛の匂いを嗅いでました。
ドゥイシドゥイシ、
怖さよ、
怖。
最初は夢かと思ったんですが、うん、あまりの怖さに私は大きな声で叫んでしまい、そのおじさんは枕で私の顔を押さえつけようとしました、うん、怒った私はそのおじいさんの鼻を思いっきりぶん殴り、おじいさんは走って家から飛び出していきました、うん、私が追いかけようとして外に出ると
強いな、
私の悲鳴で異変に気づいたのか外でバスケをしていた若いお兄さんたちがそのおじさんを取り囲んで捕まえてくれました、うん、事情を説明するとすぐに警察を呼んでくれて、なんとかそのおじさんを警察に引き渡すことができ、
チャールド、
警察から電話をもらったパパはその2日後に血相を変えてわざわざ一人で沖縄からやってきてくれました。
いや、それはびっくりするだろう。
寝室で犯人の鼻血を見るなり私が流した血と勘違いして失神してしまいました。ドゥイッシ
ュ、いやドゥイッシュ使い方よ。や
もうあんな怖い思いは二度としたくない、したくありまきねん、うん、熊の後に入れればいいな。それではまた勇気が出たらメールしますね。ボインボインのナビークルサーより。
すごい
な、怖いな。ほら、
なんで鍵閉めてなかったのかな、ね、
これパラジの匂いしてたっておじさんが
パンチできてんかったらと思うと怖いな。
いやでも俺二十歳ちょっと過ぎた時ぐらいに行ったわけさ。
妹
が半年ぐらいちょっと行ってたので、うん、そこ行こうやさと思って行ったんですよ。サンディエゴっていうところで、うん、メキシコとこっついてるところ、うん、だから若干治安が悪いというか、うん、で俺2週間ぐらいいとこと一緒に滞在したんですけど、その間に1回なんかパーンってなって、
ああ怖い怖い怖い、
そう聞きましたらやっぱり警察が集まってきて、
いや銃声聞いたことあるんだ、
すごいですよね、あんまり珍しくないって言ってたよ。
日常三時みたいな感じですね。
あこっちあっちかみたいな感じテンション。
たまにほら俺なんかも暮らしてる時にキーガシャーン、
あーありますね、
聞いたらそうさ、はい、あれぐらいの頻度って
言ってた。あー怖い怖い、
いや日本でよかったな。
野脇さんでした、拳銃向けられたの。
ロシアかどっかで、ロシアロシア、
いろんなリスナーさんがいますね。
わったが一番お子ちゃまだな。
いやいや、もう全然かわいい子はですよ。コーナー園の話してますから。
コーナー園だが、あかんそうむんや。命かかった温度や。
いやー、気をつけ、戸締まりとかしてても入ってくるんでしょうね、こういうおっさんとかは。はい、ありがとうございます。
こちら、やっぽい、おはようございます、はい。この材料で気軽にしゃべらせんしゃい、一人暮らしの話。一人暮らししたのは大学時代だけなんですが、うん、そこで恐ろしい事件が起きました、はい。大学から歩いて帰る途中、そうだな、あれは夜9時過ぎ、後ろから作業着を着たノリノリなお兄さんが追いついてきました。うん、なんか嫌な感じだったので早歩きで距離を取り振り返りました、うんうん、距離を十分取ってから振り返るとノリノリと思われた動きは手が体の下半身の中心で愛を叫んでいたのです。
は、あ
ーうわーとつぶやいた私は駆け足で自宅付近までやってきたところで、うん、奴は大声で精子が出るぞ精子が出るぞとまるでタンチャ名のように叫んでいました。
タンチャ名ではないよ。
彼のスルルーがタンチャ名の浜に着いた頃
うまいこと言わんで言う
よ。例えようや。
私は家に帰宅しましたが、電気をつけると、あ、家がバレるので暗闇でしばらくじっとしていました。お、次回予告、地下鉄でポラロイドの観音様を見た話以上。
いやいや、次回予告じゃないよや。
女性はこういうのがあるから怖いね。
あるからな、見せ見せも含めてな。
なんでか。じゃあでも手伝いしたんですね。じゃあ一回は、
いやうわって
精子が出るぞはタンチャメのようなんですかね。
タンチャマシマシって
、なんかそういそういっさそういそういそういのみか。
違うの、どこにも当てはまらない。
いっさそういそういそういのみだ。もうやがての
いっさそうい
そういそういいってるし、
フェニッシュフラーラで
誰
かに怒られるよこればっかり
これ関係の人
に確実に怒られる誰が言ってたっていう3人のうち誰が言ってたっていうみんなで言ってたってはい、ありがとうございます、はいはい、大阪のうっちーさんからありがとうございます、
はい、
森さん、サネさん、ヒープーさん、こんばんは。大阪のうっちーです。毎度。
はい、毎度。
はい、それにしてもヒープーさん、はっちゃけた CM に出演されましたね。されてますね。
出てますね。
CM 見てびっくりしました。うん、あれ、めっちゃ元気に出ますね。
うん、いや、あれ、何回撮ったからもう。
動いてますよね。
あれは、
頑張りましたよ。
行きたくなります、本当に。
あ、そう、よかったよ、もう、
はい。テーマ、一人暮らしの話。実を言うと、今まで一回も、一人暮らしをしたことがありません。
あ、そう。
意外ですね。学校も仕事場も実家や今の家から通えるところばかり、
うん、
でも今は看護師をしている奥さんの勤務の関係で深夜勤務があったりして夜からは自分一人になるのでプチ一人暮らしを楽しんでいます、
うん、
あらゆる意味で、
うん、
別に家事をするのは嫌いじゃないから一回は一人暮らししてみたいな。それではまたメールしますということで、
はい、
うん、いやそっか、自分の時間がある。
もうでも嫁と暮らした後に一人暮らしはきついですよ多分。
いや僕もできないですね。
そうですね、きついですよ、
無理だな。
うーん、
今の状態で例えばじゃあ嫁とわらばがちょっとじゃあ旅行行ってこようねっつって一週間家開けたら、
うん、
もう家デージ汚いと思います、
うん、もうだから
ひげボーボーなるよ。
ひげは剃るだろうや。
家は汚くてもひげは剃りそうだな。
剃りそうです、ね。
もうだからカップラーメンとかビールカンカンとか。
あ、たまるね。
もう大変ですよ。うん、
いや、
はい。
さあこちら行きましょう、はい。一人暮らし歴20年以上の大阪のすみちゃんです。
おお、どうも。
はい、あだす。
この番組は初めまして。
お、初めまして。
ありがとうございます。
はい、あだす。は
い、いやー、一人暮らしの話、
はい、
以前私が京都で一人暮らしをしていた頃、突然鳥取警察の方が訪ねてきて、うん、泥棒に入られてませんかと聞かれました、
うんうん、
京都で、うん、そう聞かれると思い当たる節が、その前の年ある日帰ってきた時、うん、人の足跡のようなものがあった記憶が、
こんなの多いな。
またお金が少し減っていたような記憶も。鳥取で捕まったその泥棒、余罪を追及した時私のアパートに入ったと供述したそうで、
あらら、
鳥取警察の方はその供述の確認に来たのらしいです。泥棒に入られても気づかなかった私、警察の人が来なければずっと気づかぬまま過ごしていたわけですか、かっこ笑い。皆さんは泥棒に入られたことありますか。やっぱこういう話も出てく
る。お前あるんじゃないの、泥棒。
あ、俺あるね。
なあ、今の家な、
俺のカバンだけ盗ま、野球カバン、やたまたま盗んだのが俺の野球カバンで、
うん、
おいっつって出したんですよ。たまたまこいつが持ったのが、うん、俺の野球カバン、スパイクとベルトとアンダーシャツと、あい、クリアランサーっつってから2話に全部ばらまいてから帰っていきよったっていう。バールで開けてきた、バールで、
ま、窓、
はい、窓を。
へ
え、
怖いや。
おいって言った時にちょっと出てたらやられてたから、
うん、バールでよ、
バールでだよ、絶対バールで。
どう家にいたわけ。
入ってる時に侵入してきたんですよね、夜中。
寝てる時か、
寝てる時に入ってきて、
空き巣ではなくて、はい、
うんうんうん、
おいって言ったから、
こうせよ
っていう、なんだって言ってトイレとかに行ってたらクニャーってやられてたかもしれな い,
いバールでだろ、
うん、
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い
怖い
怖い
怖い怖い
怖い怖い怖い怖い
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。なんでや、一回庭で確認したわっていう、何の余裕か分からないですけど、
うん、怖いな。
いや、戸締まりしてても入ってくるって言いますからね。あのダウンタウンの松本さんの怖い話分かります？
何？
あのマンションに帰ってきてエレベーター乗って何回かの階でブインって開いて男が乗ってきて、
うん、
なんかちょっと怪しい感じだったらしいんですよ、うんうん、でよく見たら血がついてたのか、なんかうろ覚えなんですけど、
うんうん、
で松本さんはそこで降りて、
うん、
家入ってテレビつけて1日後かな、
うん、
したら殺人事件の、
うん、
この マンション住んでるところで起きてたってことで、してなんか知り合いいませんかみたいな感じ でピンポン押されて、あのちっちゃい窓からこのエレベーターに乗った人が警察ですけど来たっていう、
うわ
警察ですけどちょっと話聞かせてもらえませんね、こういう人見ませんでしたみたいな感じで、
いや警察じゃない
し、俺のこと知ってるだろ覚えてるかみたいな感じで、いやわからないわからないっていう、
ディーズ怖いじゃないですか、
ここで出て
出て
知ってるって言ってたら俺のこと知ってるやつだからやられてたかもしれない、
うん、そう証拠消すために
超怖いやつやし、
超怖いやつだから、
怖い
窓最高だな、ちっちゃい窓ちっちゃい窓最高の話やし、
あ、はあ、はい、じゃあこちら、
はい、
嫁から来てます、
お
お、ザッス、
口内炎には喉ヌールスプレー塗ったら治るよ、
あ先ほど、
はい、うん、実はこれだったんですね、
これなんですよ、
はい、効果は大城熊さんに聞いてねっていうことなんですけど、うん、大城熊さん曰く、
うん、
塗って2時間ぐらいは痛みが引きますよ、
うん、
治りも早くなりますっていうことですね、
っていうことはひとりさん、あ、ひ
とりさん、
じゃあ塗った後に
劇団ひとり
で一人で喋る2時間ぐらいはこれでいけるってことです
ね、だからよ
持ちますね、
うん、だから披露宴会場とかだったら塗って披露宴終わるぐらいまでには
そうだね、
違和感なく
突き出しもいけそうだし、う
ん、これプシュップシュッってやるんですか、それとも一回ダッシュ面かなんかに塗って、
あもう直で、
も
う
直で、うん、
あ直でやっていいんだ、
で飲み込んでも全然大丈夫と、全然問題
ない、あれも聞いたよ、だイソジン、
あイソジン、はいはいはい、
イソジン、あのうがいするときに入れるやつ、
あ赤、
はいはいはい、あれもいいって聞きましたけどね、
へ
え、あれで怖いな、なん
か帰り買って帰ろう、喉ロールスプレー、
これ何回も使いますからね、喉にも使える、
あのパッチは買わないもんひっち指にタッパってからね、もう何個捨てたからやわ、つけきれんくて、
俺が買いますよこのパッチは、
うん、買ってやってみて、
俺がパッチ買います、
もう本当に一回やってみて、
あお前
俺だからできてるから、できてるから本当に、
お前のでも見えてるな、外に
だからイボができたと思われる、逆に
このパッチ見えてるのにはあれは向かない、
あそうなんですか、
だってパッチ、
パッチ
寝る時にやったらいいよ、
うん、なんか可愛くステッカー貼ったんじゃん、パッチの上からアンパンマンとか、
効果ないやらに、
いや見せるってからさ、
ニコニコマークとか、
うん、眠るのにたまに見せればニコニコマーク
初心者マークとか買
ってきて、いや初心者マークで校内への初心者ってなんかはい、池政さんから、
はい
はい、
あCM は後からで大丈夫ですか、こちら紹介して、うんうん、
はい、
木曜オリジンアワーの皆さん、リスナーの皆さん、お疲れ様です、
はい、
ラジオネーム池政です、あ
す、
はい、今日のテーマ一人暮らしの話、
うん、
私は割と女性の多いアパートに一人暮らしをしていたのですが、自分の部屋のお隣さんと上の階の方がどうもお水系の方だったらしく、毎晩、いや明け方近くになると、コツンコツンというヒールの音と携帯の着信音が響いてやや不眠症になったという災難に遭いました。
足音ね、
一番ひどかったのは夜中に掃除機をかけられたこと、
いや
非常識にも程があると怒り心頭でしたが、もうそれなら一気一層越してしまえと、起きてしまえか、深夜ラジオを最後まで聞いて寝ないと覚悟を決めて生活していました、
うん、いやーこれ
やだな、これきついな、
きつい、
幸い当時の仕事が午後からの仕事だったので、多分お隣さんや上の階の方と生活パターンが似ていたのかもしれません、
うん、
でも辛い思い出だけでなく、今の旦那と互いのアパートを行き来する、行き来するという楽しい思い出もありましたがね、うふふ、では長文失礼しました、最後まで頑張ってください、ツイキャスから応援してます、
はい、
ということ で、池政さん、
はい、
は
あ、ありがとうございます、
あそっか仕事関係か、
いや一人暮らし経験ないから掃除機が響くのが全然分から
ない、いやあれ結構な音よ、しかも夜中だからね、
あー来るんだ、
うーん、
あのその吸う音も聞こえるし引く音ガラガラガラって、
あ振動も来るんですね、
そうそう、あれも聞こえるんですよ、あと鉄階段だともうこのヒールの音カンカンカンカンカンっていうのはデイジー響くらしいな、
いやこう考えると本当に住む前に確認した方がいいですね、隣は誰が、
隣と
職業何か
したとか、そうそうそう、
大事だな、
アパート屋に聞いた方がいいよ、誰が住んでますか、どんな仕事してますか、
あそうです、それぐらいは、
うんうんうん、ヒール8合いますかと、
ヒール8合は定義多いと思うけど
たまに履くようしかもあるだろ
そっかそっか、
はい、こちら、前平様、義間様、大城正成様、大城純様、池根様、チームやっぽい、次年度の入会費のみ入金して、
うん、
領収書の消費税が 8% になってびっくりしたヒープネームフーミーです、チェ、
うん
うん、入会
次年度の入会金のみ入、
あ入会金だけまた定期のお金は 8% で払っていく
と、あそういうことか、
うん、
テーマ一人暮らしの話、
はい、
ダモリ、
はい、
先週オープニングはミーの話題で遊び本題はボツって チェヤナカッコシロマファン。
まあね、
いやオープニングでね。
ああそうかそうか、
十分じゃないですか。何を本題に行く必要がありますか。
私は高校中途後、うんうん、んナイトの季節で内地の川崎鶴見の 3LDK マンションに3年間潜伏していました。
潜伏
マンション、うん、
一いいこと、うん、大人の DVD を音量中の上で見たい放題。
中の上大きくはできないんだ。
いや結構でかいよ中の上はね、うん、2大変なこと、うんはい、炊事洗濯掃除、うん、娯楽場所への移動が電車で2駅先、二駅結構遠いな。
娯楽場所。難儀だな。
おしまい、琉球開園祭のアマヤチケット1枚希望。
ね、アマヤって。
アマラン言う
や。See you ということで。まあ余ってもいかんからね。
そうですね。場合によってはいかないから。
はい。あたす、
うん。はい、ありがとうございます。それでは一旦 CM でーす。はい、生放送でお届けしております。
はい、はい、では行きましょう。持ちつ持たれつシャバドゥンです。
はいどうも。
私にこの材料で気軽に喋らせれ、一人暮らしの話。俺さ結婚前までずっと実家に住んでいたわけさ、うん、して披露宴の2週間前からアパート借りて、うん、1週間前ぐらいから嫁さんと一緒に住み始めようとしたんだけど、うん、嫁さんが披露宴までは嫌ってから拒否。お俺なんでもう入籍してるのにな、うん、って聞いたから、うん、披露宴をするまでは結婚してないだからダメってなんでよ。それで俺結婚前にプチ一人暮らししてたってば。
律儀な方ですね。
あ、入籍じゃなくて披露宴なんですね。その時に思った。ヒープーさん、一人暮らしは自由と孤独を兼ね備えているんだね。
そうよ。
でさ、自由と孤独ってネットで検索したら、うん、スナフキン名言集が出てきたわけ。
はあ、スナフキンは名言言ってるんだ。
よかったってば。例えばムーミンが、うん、義務って何のことって聞くとスナフキンは、うん、したくないことをすることさって答えたとか。
ムーミンもおかしいよや。
そのうちなんて当てにならないな、今がその時さとか。
かっこいい。
あとヒープーさんを思い浮かべる名言が、それはいつも優しく愛想よくなんてやってられないよ、理由は簡単、時間がないんだってかっこ笑い。ヒープさん思い浮かべるらしいですね。ヒープさん、今度から沖縄のスナフキンって呼んでいい？
あーいいね。
あーいいな。
スナフキン憧れだからな。
帽子橋の上でスナフキンみたいなシャツ着てますね、色は。
あ、そうね、本当だ、沖縄のスナフキン。
ちょっともう意識が高いっすね。
入ってるな、もう
もう目指してるっていうか今年の目標だからな、スナフキン。
あれなんか丘に座ってるような
橋の、この
橋か、
橋の。あれ何座ですか。あれ仕事は職場は何にされてるんですか。
あれないでしょう。
風代理店。
あ、代理店か、広告代理店ですか。
そっか、そっか。
あ、宣伝の人だ。
じゃあもっとあれだろう、ネクタイ締めるだろう。なんか
もっとチラパンだよな。
そう、
電通の人かもしれんな。
うん、あのあれ下げてるだろう。スタッフショ
ー。そうですね。
ギターがなんか持ってますね。
ギター持ってるな。
音楽もプロデュースできるアイディアマンの代理店だよ。なんか。
なるほどね。うん、歌も歌えて。
うん、かもう。生間明さん的なポジション、いろんなアーティストをプロデュースする。
あ、
なるほど。
たまに自分も歌って、
うん、あ、だから名言が残るんだ。うん、結局わからないですけどね。遅れてやってきた文禄さんから、はい、遅れてやってきた文禄です。ブンブーン。今日のお題、一人暮らしの話。私は去年の6月から大阪で単身赴任で一人暮らしをしています、うん、最初は大阪に知り合いがいないので寂しい思いをしました、うん、そこで近くの公園で走ろう会の張り紙を見つけ練習会に参加してみました、うん、しかしこの走ろう会のメンバーは70代の方がほとんどで歩き中心のおじいちゃん、おばあちゃんのユンタク会でかなりにりました。ですがそこで知り合った50代女性かっこミイラに、いやデジャスさ、
ミイラに、
ミニラ、ミニラ、ミニラに、ミニラってどんな怪獣でした、
ゴジラのわらば、
わらばに、あんた若いのにこんなところにいたらあかんで と言われ、うん、ミニランニーさんの所属する別のランニングクラブのメンバーに入れてもらいました。
2つ入ってたの。
ミニラさんの所属するクラブは20代から50代のいろいろな世代のメンバーがいて、飲み会もあり一気に知り合いが増え楽しく暮らせるようになりました。
うーわ、マンダイに似てるさ。ミニラマンダイに似てない。
あの俺の昔の相方は、うん、あだ名ミニラだったんですよ。
あ、ミキョさん、
うん、あ似てる。
いや言われてみたら
あれ、
うわ、
節々がなんかでかいな。
これがゴジラになるんだよ。
は、
え、マジっすか。
どうするこれ。ワラバーダーに大きくなったらゴジラになるわけ。
え、マジ、
この時に倒しといた方がいいな。
ダルマ、
あ、クニアの時に倒しといた方が絶対いいやつ。いや、
ダルな、この段階で倒したんと、
クニアの時はまだ牛へ切れるよ。
とっても人間っぽい。
俺ほらほら、
わー、やっぱ
絶対嘘だ。
親死に怖い、親死に怖いよ。
どんな何年ぐらいになったらあんななるんかな。ゴツゴツしてくるんかな。
一回身長親と同じぐらいまでそのままの形で、
あのチラで、
あのチラで治って、
うわ見たくない。あの時
一回寝て起きたらすぐなる。
怖さよや。だってこの家とかないじゃん。
そうそうそう。
ああ
、迷うよなんか、うわ股間が甘いな、なんか
甘いな、
甘いな。
気になる方はミニラで検索してみてください。今でもミニラさんには頭が上がりませんが、時々文禄さん、あんたあの橋廊下にいたら光電代いくらあっても足りひんかったでと怖いことを言われます。
さすが大阪。
面白いな。
沖縄の人は温かく優しく人が多いと言いますが、私の周りの人もびっくりするぐらい温かくて優しい人ばかりです。県外でこれから一人暮らしをする方は趣味の仲間を見つけて自分から声をかけてみてください。楽しく暮らせますよということで、ね、あ、いいアドバイスですね。
うん、いい方になってよかったですね。はい、こちら、森さん、サーネさん、ヒープーさん、大城駒さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは、は
い、火曜日の朝、小刻みさんとヒープーさんの CM が連続して流れたのを見て感動した。コーラル金具宿です。
おお、どうもありがとうございます。
一人暮らしの話。
はい、
子供の頃から鍵っ子だったので一人の時間が当たり前、うん、なので一人暮らしを始めても全く寂しさは感じませんでした、
うん、
よく病気の時に寂しくなるなんていう話を聞きますが、おうおうおう、私の場合病気の姿は他人には見られたくないと思うので、うん、むしろ一人の方が落ち着いて療養できます、
うん、
あ、確かにな、うん、しかし唯一家族がいる人はいいなと感じるのは、台風やゲリラ豪雨などの急な土砂降りの時、傘を持って迎えに来る人々を雨宿りしながら見ていると羨ましくなります。
あ、いいね。そういうこと
か。ドラマ、駅とかで迎えに来るんだな。
サザエさんがよくやりますよね。
そう、波平をな、
うん、
とはいえ逆の立場で家でくつろいでいる時に家族から迎えに来てなんて電話が来たら、あ、めんどくさいって思うかも。
ああ、はいはい、
沖縄では傘を持って迎えに来るという習慣ではなく車での送り迎えになるのでしょうね。
そうですね、
お母さん迎えに来てって言ったら車だな。
車ですね、
あ、はい、ありがとうございます。あんまり慣れすぎるのもダメみたいですよ、コーラルさん。
お、
一人に慣れすぎるのも、
あ、いや、そうですね。呼ばれる人の気持ち考えてんかったな。雨降ったから来てっていう。
いや、UFO だからな。
この人の方が往復なしてるからな。
そうですよ。時間もそうだし、いろんなもん奪われてるからな。
これからも多分結婚して子供ができたら呼ばれる方ですからね。
あ、そうですね。
あんまりも呼ぶ方にはならんでしょう。多分ね。
さっきあの初メールのすみちゃんさん、はい、大阪で20年以上一人暮らしで、
はいはい、そうだ。
鳥
取の警察の方が訪ねてきた、
はい、
すみちゃんさん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします、
はい、
メン
ソー
レ
ービューン。よし、はい、ありがとうございます、はい、
よっしゃ、
ありがとうございます。
ではこちら、
はい、
木曜メンバーの皆様こんばんは。モンパの嫁です。
どうも、
一人暮らしの話、はい、私は大学に入学したと同時に一人暮らしを始めました、
うん、
一人暮らしの4年間にはいろんなことがありましたが、うん、嬉しかったこと、7人家族で毎日のように近所の親戚が出入りする家から解放されて嬉しくてしょうがなかった。
うん、
はあ、悲しかったこと、一人暮らしをしていた町はラジオ局が少なかった、うん、おまけに建物のせいかベランダと室内にアンテナを設置するもあまりラジオがよく聞こえなかった、は
あ、
うん、怖かったこと、ある日の夜知らない男の人が、
出た、
この人を知りませんかと尋ねてきた。親切に対応してあげたら次の日からその男が毎日訪ねてきた。あれはストーカー？今もその男がどんな靴を履いていたか忘れられなくて思い出すと怖い、
怖い怖い怖い
怖い。ひどかったこと、 ある時のある時期、毎日、晩ご飯に煮込みうどんばかり食べていたこと、うん、お鍋一つでできて簡単だったけど寂しいので毎晩 NHK の今日の料理を見ながら美味しいおかずを想像しつつ食べていた。
あ、想像か。
想像
しつつ。そったのかなと思った。
シャーうどん。どうしても焼肉が食べたくて一人でホットプレートを出して焼肉をしていたら男友達から電話かかってきて、うん、かわいそうにと同情された。ではまた来週。
いや、いいでしょう。でも
一人焼肉もできる。
贅沢やし。
いや、でも一人焼肉やらんよ。
一人で何やる
か。一人焼肉やるぐらいだったら行った時にめっちゃ食おうとかそういうことになる。
だってもう片付けもめんどくさいしさ。
そう、準備手間暇かかりますからね。
準備も難儀だし片付けも難儀だし。
あ、そっかそっか。
うん。
さあ続いて、はい、モリモリブラザーズ2号さんから、はい、小刻みさん、ヒープーさん、大塩さん、こんばんは。モリモリブラザーズ2号です。テーマ、一人暮らしの話、うん、僕は一人暮らしの経験はないので寮暮らしのエピソードでもいいでしょうか。ですよ。いいっすね。まず一つ、僕の入った寮は心霊現象が起こるという古い寮でした、うん、隣の部屋との壁は薄く夜中はティッシュを取る音も聞こえるほどです、
うん、はあ、マジで。
入寮して部屋にテレビもない頃、隣の部屋から何やら音が聞こえるんです。ずっと聞いていると1年前に死んだ女性が梅雨の6週間だけ戻ってきて、旦那さんと息子と暮らし18歳までの誕生日ケーキをた、頼んで消えていく、
どういうこと。
ああ
1年前に亡くなった女性が梅雨の時期ですね、
うんうん、
梅雨の時に6週間だけ戻ってきて、うん、旦那さんと息子と暮らし、うん、18歳までの誕生日を毎年ってことですか、
うん、
ケーキを頼んで消えていく、
うん、はあ、ひそとこやな、
か
という内容の映画でした。
映画かや。
ええ、やらった。
いや、2回説明する前にこれいけ。
わあ、もう、わあ、もう今森さん、主題歌はオレンジレンジが歌っていましたよ。音だけで泣いちゃいました。
足、
ああ、未だ映画見たことないですけど。
ああ、なんだよ。
今会いに行きます。竹内と優子さんと。
いい映画やし。
中村獅童。
はいはいはいはい。
あれあれでですよね。結ばれたんですよね。
はい、ありがとうございます。
そういうやり方か。
うん、
でこちら。
はい。
お久しぶりです。ヒープー様、サーネー様、クマ兄様、そして森。
はい。
木曜の酔いにこんばんは、
うん、
白間大好きでおなじみ春沢諸沢です。
お、
今週もよろしくお願いします。
どうもどうも。
かっこ白間ファン、
うん、なんか言うべ。
一人暮らしの話。俺が大学1年生の頃、
はい、
一人暮らしをしている4年生の先輩がいました。
お、
先輩の名前は山村先輩、
うん、
かっこ実名、
うん、いや言わんでいいよ。
東福岡高校のクルサーとして、うん、とっても有名な先輩なのですが、
うん、
俺はこの先輩に可愛がってもらっていたので、うん、どんな無礼をかましても俺だけには怒らずに優しかったのを覚えています。ある日いつも通りに授業と部活が終わり、初めて山村先輩に家に遊びに来ないかと誘われ、俺は初めて先輩の家に遊びに行くことに、
うん、
俺は先輩をウィーレでウィーニングイレブン、
はい、
ボコボコにし、
あいや、
負けた罰として永田の 3A までアンパンマンアイスとコーラを買うしに行きました。先輩は俺がパシられている間にカゴの中の洗濯物洗っといてくれんかと言われ、俺はアイスよ、それぐらい任せてくださいよと快諾、
うん、
先輩は歩いて20分ほどにある 3A へ向かわせました、
うん、
結構あるな。
ありますね。
俺は一通り趣味の悪い AV を鑑賞し
いらん情報が多いな。
洗濯物を洗濯機に入れ、
そりゃそうだろ、
スイッチオンして俺はお風呂に入っていると、うん、外からガガガガガガガッとうるさい音が。
お、
俺は先輩にことの説明すると、ああ、あの洗濯機も古いからよ、多分モーターが壊れてるんじゃないかと言われ、俺は放置しました、
うん、
30分後先輩が洗濯機の中を開けると、そこには、
うん、
T シャツ2枚と、
はい、
ハンガー数十本が無残にもかき混ぜられてぐちゃぐちゃになっていました、そうです、カゴの中は T シャツ、大量のハンガー T シャツでまとめられていたのでした。俺は先輩の洗濯機にとどめを刺したのです、
うん、
あれから先輩の家では洗濯係はやらさせてもらえなくなりました、
うん、
山村先輩聞いてるかわからないけど、あの時本当にすいませんでした。今週はこの辺で、ハルサーモルサーでした。
あ、まとめてきましたね。
PS、はい、ヒープさんへ、 俺を家政婦として雇ってもらえませんか。雇うかや。
ハンガーエリア。ハンガーエリアではないか。
入ってたのかな。
入ってたの
そのままポンと入れたらガガガガガガ。
あ、じゃあ洗剤も入れんかったんじゃん、もしかしたら。
ただスイッチだけ押した
ら。全部自動と思ったのかな。
はい。
ということで一人暮らしの
さ、こちらラストですかね。
はい。はい、
ひとしさん、小刻みインディアンさん、大城先生こんばんは。
はい。
ブクロサーダカーです。ブクロサーダカー来ました。あれ
どういうな、この辺がデイジーやるだけ
何に対して
何いろいろ何か敏感に感じるっていう。
して今日の一人暮らしの話、はい、俺が一人暮らしを始めた部屋は、うん、アメリカがよく来るお寿司屋さんの屋上に一部屋ポツンとあって元事務所みたいなところで家賃が27,000円でした、
うんうん、
屋上にポツンとあるね。下のお寿司屋さんがあまりにもアメリカに人気で、うん、お店に入りきらないアメリカがお店の前で順番待ってるんですが、うん、食ったあのアメリカがアメリカカジャーが屋上の僕の部屋まで登ってくるのです。僕はアメリカカジャーが苦手なのでよく気分悪くなったものです。
アメリカカジャー
いいな。
洗剤って分かるな。あのココナッツ系
茶碗に行った瞬間に匂、
はい、
はい、するな。
ココナッツ系だな多いな、
うん、終わりか。
終わり
は
上等。よく気分悪くなった。何階だったのかな屋上って。
いや匂いがこのぐらいだから2階とかじゃないの。1階の店で2階がとかじゃないの。
すごいな。さあ続いて旧具しかしのおるさん、小刻みさんとヒープーさん、大城くまさん、赤瓦ストラップをゲットしたふうみさん、お疲れ様です。
あ、当たったのか。
当たったんですね。旧具しかしのポッドキャスターゲットしてないのは俺です、
うんうん、
今週のテーマ一人暮らしの話。俺は皆さんと同様東京で一人暮らしをしていました。
同様じゃないけどね、うん、
19歳の冬公務員試験に落ちたのを踏み台にして内地の親戚を頼って上京、うん、その年は16年ぶりの大雪と言われるくらいの大雪でした、
はい。
公園で寝泊まりするにはまだまだ経験不足な19歳、
うん、
すぐにアパートを借り単身一人暮らしを始めました、
うん、
1LDK で家賃は40,000円、公園なら基本0円ですが、0円ですが寒さに勝てませんでした、
う
ん、
いやそうでしょう。
1年間これは東大和市か、東大和市でいいですか、
うんうんうん、
電気工事の仕事をしました、
うん、
東大和市は志村けんさんの出身である東村山市の隣にありますが、
うん、
一度も目撃したことはありまきねん。別に志村けんさん東村山ずっといるわけじゃないですからね。
そうですよね、
うん、近くに西武球場や西武遊園地などもありましたが行ったことはありまきねん、
うん、
さてちょっと文章を書くのがめんどくさくなったので、
うん、
ここからは箇条書きにします。
有馬記念をやめたらもうちょっと
楽なんですね。そうですね、うん、じゃあ箇条書き。仕事の時の交通手段は車でしたがプライベートは電車だった、
うん、
東京駅で迷子かっこ2里、
あれでかいからな。
自転車を購入してからおまわりさんに2回職務質問されたかっこ2里。
なんでかな。
初めての初任給で初めてのリーバイス。
ああいいねリーバイス。
雪の降る中バカみたいに公衆電話で遠距離の彼女と長電話。
ああ青春だな。
かっこ給料の半分は電話代、
2
厘。一度だけ親戚に連れて行ってもらった東京ドームと東京タワー、
うん、
全く覚えていない東京ドームと東京タワーかっこ2厘。
え、感動しなかったの、
うん、
東京に染まろうと思い初めて買ったミュージックテープかっこ東京少年、
うん、何じゃこれ。
初めての新宿でどこに行ったらいいのか分からずそのまま U ターン
帰ったんだ、
うん、内地から引き上げなんとか貯めた貯金はたったの80,000円。
たまらんかったな。
あの歌聞いてほしいですね。貯金で親孝行するわけもなくパーソナル無線を購入、
うん、
遠距離の彼女と別れたかっこ2厘。
遠距離はもたないですね、
うん、はい。あまりいいことのなかった一人暮らしでしたが知らない土地で一人暮らしをして初めて親や周囲のありがたさを知ることができました、
うん
うん、珍しい、
うん、最近音信不通のアンバカさんが飢えてないか心配です、
うん、
ところで今週のメールはテーマの趣旨と離れてしまった気がしますが大城熊さん先週のテーマ他局の話で意味のないことに時間を使うのかなりあんまさいですと毒を吐いてしまいました。すいませんでした、
はあ、
ちょっと疲れていたのでイライラしてポロッと出てしまいました。これやんばいよいよポロッとい
ないよこれいない、うん、
本音でしょうね。以前大城くまさんが言っていたその気になればポッドキャストも15分でアップできるという言葉を信じ、うん、先週のテーマも何かしら意味を持たせると信じています、
は
あ、森 もっともっと竹もっとお願いしますとかやってないったら
一回でも聞きたいな
でやってないったらや、うん、ヒープさん綾橋海中ロードレース、はい、スターターお疲れ様でした、はいはい、ヒープさんトシビームお願いします。
なんでか、
旧具志川市の俺でした渡辺真知子。
おー、ハーバーライトが、
あーあれか、
うーん、
何だった
分からん。
8万しか玉なんてデジだな。なんだ
からありますよね。
でも長電話と、
いや俺も遠距離してね、まだあの家電の時代だったから、
はい、
僕は彼女の方が内緒に行ってたので、
かける方だったんですか。
そうそう、手紙でやり取りしてて、うん、手紙の中に、テレカ、
あ
テレホンカード、
あーデジ話、
1000円分のやつをもう5枚とか入
れて、あデジ話
ってやってましたけどね。
こういうの聞きたかったな。
いいっすね、
うん、
東京タワーと東京ドーム全く覚えてない。
東京タワー俺ちっちゃい時に言ったけど死ぬ覚えてるよ。
覚えますよな、感動して
。あれ穴が開いてるとこがあるさ、分かる、ガラス
上から乗れる、
下が見える、
うわれ怖い怖い怖い、
デージ怖かったなっていう覚えと、
うん、あっちも行ったんすね、
うん、
はい、というわけで、ね、いろんな方々が県外とかね、県内でも一人暮らしを経験されたという、今いい、ね、もう一人暮らし中の方もね、
沖縄よりよ内地の人が一人暮らし率高いはずよ。
あそうですね、
あ
沖縄ね実家の人多いんだよな、
う
ん、
車で帰れるさ沖縄県内って、
うん、
あ本島内だったら、うん、大体まあ車で行けるからよっぽどじゃないと、
うん、終電もないからっていうこともありますよね。そうそうそう
そう、慌てる必要がない、
うん、いつでも帰れるし、
うん、ね、
さあ、はい、来週のテーマ、来週のテーマ、
はい、今日のテーマ、ね、4月にぴったりでよかったです ね、
あこれじゃないか、これか、はい、さあ4月17日木曜日のテーマ、もうすぐ母の日、お母さんがハブだった時にありがちなこと。
おお、久
しぶりに来た、
おハブシリーズ
久しぶり。母の日いつでしたっけ、5月の第1 11 511、はい、か、
あなるほど、
うん、
お母さんがハブだった時にありがちなこと。
お母さんがハブだったら半分は俺もハブだから
だそうですねこれはカーネーションを渡すんですよね、
一本だからあれですね、
まあいろんな
取り間違って食べてしまうっていう、ね、
とか取り方があるでしょ、
餌と思って食べてしまうって
これ初めて参加される方はね、例題ですね、うん、お母さんがハブだった時にありがちなこと、うん、中田幸子が襲われる母の日のイベントで、
母の日コンサート
で、那覇市民会館がハブだらけだから全部ハブだから
フックがついたやつで全部
中田幸子さんも今日客入ってないねと思うと
思ってわーって来るから
ねあの椅子も降りんだろ、上がったまんま、
あの最初のね、お知らせの時もハブでやるん
だ、カンカンカン
カンカン、
いやあんだけ全部ハブだったら怖いな。
そうですね、教えてあげたいな。
初心者の方は前回のやつ聞いた方がいいかもしれません、ね、
聞いてから
意味がわからないと思います、
うん、1回目はやめた方がいいですね、
うん、
想像の世界ですから、
そうそうそう、
お母さんがハブだったらどんなことが起きるのかということですね。
甲子園でハブだったら
とかありましたね、ピッチャーが、
ピッチャーがハブだった
らか、
まあ間違いはないとは思いますので、
うん、
友情出演のなんかいましたね、正雄がなんか、
ね、なんかいましたね、
まあ、何かに例えるならこの名前みたいのが、
うんうん、ぜひ参加してみてください、
はい、
というわけであっという間にお時間でございます、はい、オリジンアワー木曜日、お相手は小刻みインディアンの森と
小刻みインディアンサネと
ヒップでした。
さようなら、
バイバイ。